コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、猫林さん、ほんとね、どこ行ってたのね。え、ほんと神戸に行ったらですね、テンション上がっちゃってね、しばらく行方不明で、やっとね、帰りぐらいになったら新神戸の駅に現れてね、まあ事なきを得て一緒に帰ってこれましたけど、まあほんと猫林さん、気をつけてくださいね。はい、まあでもあれだね、あの新神戸の駅で食べたステーキが美味しかったね。あの、まあ、せっかくね、神戸に行ったんでね、あの、お昼ご飯も地元の食材を使ったですね、なんか美味しいランチみたいのをいただいたんですけども、ね、やっぱり公演前っていうのはね、僕あんまりやっぱ食べないんですね。なんていうのかな、こう、お腹がいっぱいだとですね、やっぱりこう、ちょっとこう、体が緩んでしまうっていうかですね、やっぱり神経が研ぎ澄まされないっていうんですかね、何かしらのこう欲求が満たされている状態だとですね、よし頑張るぞっていう気力がなかなか出ないんで、結構講演する前とかですね、何か集中して仕事したい時はですね、結構空腹でね、やることが多いんですね。なので、まあせっかくのご飯だったんですけど、まあまあ美味しくいただいたんですけどね、食べ過ぎないようにちょっと気をつけたんでね、割と講演でね、2時間喋ったからね、猫林さん結構お腹空きますよね。で、2時間喋ったんでね、ちょうど終わった後ですね、まあ夕方ぐらい、4時ぐらいだったんですけどね、結構お腹空いたんで、と思ってですね、新神戸にですね、自由軒って言ったかな、あの洋食屋さんがね、駅の、新幹線のね、駅の中に入っていてですね、まあ神戸といえばやっぱりね、異国情緒がある街ということでね、やっぱり洋食が結構有名ですよね、特にあの、ステーキなんかはね、神戸牛なんか有名ですからね、あれなんですが、そこの自由軒さんとお店に行ったらですね、国産牛ステーキってあったんでね、まあ、国産牛って書いてあるから、まあ、神戸牛ではないんだろうなと思ったんですが、でもね、小林さんね、本当にね、美味しいステーキをいただきましたね、生ビールと一緒にね。でもやっぱりね、なんでしょうね、神戸でやっぱステーキを食べるというね、その行為自体がね、小林さんやっぱりいいよね。なのでね、まあ皆さんもね、せっかくなんていうの、そのいろんなところへ遊びに行ったりとかね、仕事で出張に行く方も多いと思うんですが、まあ何かしらちょっとその地元っぽいものをですね、やっぱ食べるとね、例えばたこ焼きなんかもね、今どこでも食べれますよね。銀だこなんてね、小林さんうまいもんだよね。どこでも美味しいたこ焼き食べられるし、今セブンイレブンのね、冷凍のたこ焼きだって、あれはなかなか美味しいですよね。まあでもやっぱり大阪で食べるたこ焼きはね、同じたこ焼きでもやっぱり美味しいしね、牛タンは仙台で食べるから美味しいんだっていうのが、まあ僕の持論でもありますので、ぜひ皆さんもね、地方に遊びに行くようなことがあったらですね、ご当地ものなんか食べていただくとですね、やっぱりこうなんかね、幸せな気分になるんじゃないかなと思います。はい。で、そんなね、神戸の帰りなんですけども、電車の中でね、新幹線の中で、映画を見てたんですね。パルプフィクションという映画をね、見てたんですけども、皆さんご存知でしょうかね。まあ、すごい有名な映画なんでね、皆さんご存知だと思うんですが、クエンティン・タランティーノ監督の代表作で、僕はですね、映画の中では一番好きな映画で、DVD とかですね、まあ、サントラもね、すごくかっこいいんでね、もう擦り切れるぐらい CD は聴いてますね、パルプフィクションのサントラはね。本当にね、まあ、内容的にはですね、もう本当にどうしようもない、内容の映画でね、とてもですね、子供たちに見せれるような内容じゃないんですけども、まあ、とにかくやっぱスタイリッシュでかっこいいですよね。で、キャスティングも最高だしね、本当に定期的に見たくなりますし、古い映画なんですがね、久しぶりにジョン・トラボルタとですね、ユマ・サーマンがね、こうダンスしてるシーンはですね、ちょっとインスタのストーリーズなんかにも上げちゃいましたけど、まあ、それぐらいですね、ちょっと久しぶりに見て、おぉ、かっこいいなってね、思ってたんですよね。でね、そんなね、パルプフィクションを見ながらね、猫林さん、昨日食べたお菓子はなかなかこれ強烈でしたね。ハッピーターンのですね、ちょっと新商品で、ツラターンというね、商品が出たんですね。ハッピーではなくて辛い方のハッピーターンでね、激辛ハッピーターンなんですよね。でね、こんなの発売されてるって知らなくてですね、新神戸の駅の中のコンビニで大量に陳列されていてですね、まあこれは食べるしかないでしょうということでね、ビールと一緒に買ってるんですけどね、これがですね、まあ、ハッピーターンのね、ちょっとコラボ商品というか、種類なのでね、まあ、辛いと言ってもね、そうは言ってもハッピーターンの甘辛い感じ、かなーなんて思ったらですね、これなかなか激辛でね、もうちょっと全部食べれないかなと思うぐらいちょっと辛かったんですが、でも食べ始めたら結構美味しくてですね、結局ヒーヒー言いながらね、ビールをガブガブ飲んで、全部食べちゃったんですけどもね、もう皆さんも、多分コンビニとかで期間限定でね、売ってるみたいなので、なんかね、去年の、 エイプリルフールだかに、なんかエイプリルフールネタとして、ハッピーターンがツラターンになりましたみたいなネタを出したんですが、まあ、今回はね、それを現実として発売したということでね、結構全国のコンビニでも販売してるかもしれないので、見かけた方はね、もしよかったら、話のネタに食べてみていただけたらと思います。はい。ということでね、だいぶ前振りの話が長くなりましたが、今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題へ入っていきましょう。いや、猫バス危なかったね。あのまま行ったら今日の本題は、辛いハッピーターンには気をつけろっていう話で終わりそうでしたね。まあ、辛いもの絡みでね、話してもよかったんですけど、今日はちょっと別の話をしたいなと思って、ちょうどね、神戸にね、出張行ってる間にですね、朝ジョギングをしたんですけど、その走りながらですね、古典ラジオというね、ポッドキャストの番組をずっと聞いてたんですね。で、行きの新幹線の中もですね、ずっと今回は、行きの新幹線は、ちょっと目を休ませようと思って、スマホ見たりとか、動画見たり、本読んだり、ゲームしたりしないで、耳でね、音楽聞いたりとか、ポッドキャストなんかを聞いて、目を休ませてね、新幹線からこういろんな景色を見ようかななんて思って、電車の中ではあえてね、あんまり目を使わないようにしてたんですね。でそんなこともあってですね、久しぶりに古典ラジオをね、聞いたんですけど、古典ラジオっていうのはですね、歴史を題材にした、ポッドキャストの番組で、非常にね、ポッドキャストの中でも、人気がね、高い番組でね、いつもチャートでも上位をね、に入ってるような、そんな人気番組で、皆さんもね、歴史に興味がある方はね、もうぜひお聞きいただきたいですし、歴史に興味がない方もですね、番組としても非常に面白いので、おすすめの、番組なんですが、その古典ラジオで、アンパンマンの作者の柳瀬隆さんの、歴史についてですね、放送している回があったんですね。全部でね、4回シリーズか5回シリーズぐらいなんですけどもね、これね、本当に素晴らしかったので、ぜひ聞いていただきたいですね。神戸の街をジョギングしながらですね、最終回の第5回目を聞いたんですけど、本当にですね、聞きながらですね、もう本当に泣きそうになるぐらいですね、素晴らしい内容でね、本当に感動しました。でね、その中で、アンパンマンのマーチってね、アンパンマンの主題歌がありますよね。すごく有名な曲ですよね。で、その歌詞にも本当にいろんな意味が込められていてですね、感動したんですが、今日はね、なんでこんな話をしたかっていうと、ちょうど今ですね、新社会人になったりとか、新入生になったりとか、あと環境が変わって、今新しい環境で生活している方って結構いらっしゃると思うんですね。で、そういうね、環境変わったりとか、会社に入ったりとか、進学したりしてですね、何か環境変わった時って、結構ね、それまで持っていた、自信をなくしてしまうようなことって結構あると思うんですよね。壁にぶち当たったりとか、何かショックなことがあったりして、自信をなくしそうになる時があると思うんですが、そんな時にね、少しでも役に立つようなお話を、ちょっと今日はしていきたいなと思って、この題材を取り上げました。でね、ちょっとアンパンマンの話をするとですね、柳瀬隆さんというのは、有名な作詞家としてもね、たくさんの作品残してますよね。でね、アンパンマンのマーチの歌詞の中にですね、何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だっていう歌詞がありますよね。で、サビの部分は、そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでもっていうね、これね、よくよくこの歌詞を見るとですね、とても子供向けには感じられないというかですね、アンパンマンっていうのは基本的に0歳から3歳児ぐらいまでの、そのぐらいの子供たちにも絶大な人気があるんですね。で、普通に考えたらですね、例えば子供向けのテレビ番組 NHK のね、お母さんと一緒とかですね、いないいないばあとかね、ああいうね、幼児番組に出てくるような歌ですよね。ああいうシンプルな歌詞の方が、子供に受けるんじゃないかって思われがちで、でね、この曲を作るときに、番組聞いていたらですね、柳瀬さんももうちょっと簡単な詞にした方がいいとか、子供向けじゃないみたいなことをね、よく言われたそうなんですね。でも柳瀬さんはですね、あえてやっぱ子供向けにしない、いいものとかはやっぱちゃんとしたことをね、子供たちにも伝えたいっていうことをすごく考えている方で、なのでね、アンパンマンのね、関係の曲をたくさん作詞されてるんですけども、かなりですね、よくよく歌詞を見るとですね、あ、これってでも全然子供向けじゃなくて、僕たちが見ても なんか改めて考えさせられるようなっていうような、まあそういう歌詞ばっかりなんですよね。うん、ねえ、そうだ、恐れないでみんなのためにね、この愛と勇気だけが友達さっていうのもね、すごいですよね。これでもね、愛と勇気だけが友達っていう歌詞も、これ本当に実はですね、深い意味があるそうなんですね。でね、柳瀬隆さんの漫画とか童話ってね、たくさん作品があるんですが、すごくね、こう、リアリティ、ある意味のリアリティをこう、すごく追求した。例えばアンパンマンみたいなヒーローものっていうのは、基本的に善悪、はっきりしてるものが多いですよね。ですが、完全懲悪じゃなくて、何が正義で何が悪かなんていうのは、立場とかが入れ替わればすぐに変わってしまうものだし、世の中やっぱり綺麗事だけではないよっていうことをですね、実はね、絵本とかでもたくさん描かれてるんですね。でね、いろんな正義がある中で、アンパンマンの正義というのはね、まあ、これ柳瀬さんがね、著書とかで書かれてるらしいんですけども、たった一つね、間違いがない正義があるとしたら、それはね、自分に敵対する人を暴力で倒したりすることではなくて、飢えている人とか、ひもじい思いをしている人に食べ物を与えてあげる、この食べさせてあげるっていうことだけは、どんなことがあってもこれは正しいことであり、まあ、正義であると。だからアンパンマンでね、皆さんもご存知かもしれませんが、一番最初のアンパンマンって、アンパンの顔をしてるね、アンパンマンじゃないんですよね。小太りでボロボロの格好をしたヨレヨレのマント、ちょっとなんならね、パンを焼いてるから焦げてるようなマントをしてるようなおじさんなんですよね。で、そのね、小太りのボロボロの格好をしたおじさんが汗だくになってですね、空を飛んで、ひもじい思いをしている子供たちにアンパンを配るっていうんですね。で、それがね、間違いない正義ってことを伝えているわけなんですね。でね、柳瀬さんの作品ってやっぱりね、人生ってやっぱりいいことばかりじゃなくて、辛いこともあるけど前を向いて進んでいこうよっていうようなね、まあそういうメッセージが歌の歌詞にも絵本にもどっかしら必ず入っているそうなんですよね。なので、柳瀬隆さんの人生ってね、古典ラジオを聞いて僕もね、いろいろ初めて知ったことが多かったんですが、本当にいろんな経験をされている方なんでね、この古典ラジオをぜひ聞いてほしいと思いますし、まあ、今日はね、新しい社会人になった方とかに向けてのメッセージってことでね、お話ししてるんですが、最後にちょっとこう伝えたいことがですね、アンパンマン体操っていう歌があるんですね。実はですね、アンパンマン体操っていう曲なんで、なんか子供向けの歌なんでしょって思いがちなんですが、実はですね、もうタイトルはアンパンマン体操なんですが、これめちゃくちゃ深い歌詞ですね。普通ね、大体子供向けのアニメってね、昔は、例えば〇〇体操とかですね、〇〇温度とかっていうのは、結構アニメのね、エンディングテーマとかでは鉄板で、なんかあられちゃん温度とかですね、筋肉マン温度とか、なんとか体操ってありましたね。うん、結構いろんなので、こういうね、体操とか温度とかっていう曲あるんですけども、もう全然そういうのとは段違いで、このアンパンマン体操に出てくるこの有名な歌詞でね、これをね、まあちょっとその新しい社会人の方とかにね、ちょっとお伝えしたいなと思ったんですが、その歌詞の中でね、こんな歌詞があって、もし自信をなくして、くじけそうになったら、いいことだけ、いいことだけ思い出せっていうですね、そういう歌詞があるんですね。この歌詞僕すごく好きなので、以前ももしかしたらこの番組でね、ちょっとお話ししたことがあったかもしれません。でね、アンパンマン体操の中、歌詞の中に、アンパンマンは君だっていう歌詞があるんですよね。これもね、考え方によってはすごく深いんですよね。で、誰でもアンパンマンにはなれるんだよとか、まあ、ヒーローにはなれるんだよっていうところが、柳瀬隆さんが言うところのヒーロー像で、バットマンとかですね、スーパーマンとか、スパイダーマンみたいにですね、特別な能力があって、力が強くて、悪い奴をやっつけるんではなくて、優しさだよ、みたいなメッセージがね、すごい込められてるんじゃないかなと思います。なので新しい環境にねまだ馴染めずに、今ねちょうど自信をなくしたりとかちょっとくじけそうになりやすい時期だと思うのでね、最初の時はね頑張るぞっていうことで、交感神経が優位になってね、まあ、体に力が入っているので疲れを感じなかったりとか無理しちゃったりとか自分の気持ちをこう抑え込みすぎてしまって、ちょうどねゴールデンウィークぐらいでちょっとほっとしたところでね心身の基調をきたすってことが結構ありますので、 頭の疲れもね、体の疲れも溜め込んでしまうと結構厄介なので、まあ、早め早めにね、心の疲れとか体の疲れを取っておくっていうことが、やっぱりね、新入社員の方とか、新入生の方なんかは大事じゃないかなと思いますし、そのためにもね、少しでも心や体をほぐすこと、アンパンマン体操のね、歌詞にもありますが、いいことだけ思い出すっていうことはね、これ気をそらすにはすごくいいことで、気をそらすっていうとね、結構皆さんマイナスのイメージを持ってるかもしれませんが、何かにね、意識しすぎたりとか集中しすぎたりしてしまうとですね、心や体がこわばってしまうので、例えばね、悩み事とか不安なことがあった時に、その対処法とかね、解決法を考えるってことは大事なんですが、ずっと考え続けてるとですね、心身をやっぱりこれ病んでしまうので、適度にこう気をそらすね、そらすっていうのはね、こう外すっていう意味合いなので、何でも正面から向かい合ってね、がっぷり四つになればいいってもんじゃないので、逃げたり避けたり避けたりするっていうことはね、大切な戦略ですから、新しいスタートをしたからとね、仕事のこととか学校のことばかり考えないで、ちょっとこう気をそらす意味でも、いいことだけ、思い出しましょう。推し活が好きな方なんかはね、その推しのことを考えるなんていうのでね、気をそらしてもいいし、これもでもいいことですよね。で、新しいスタートで思っているよりもね、心も体も疲れてますから、疲れてる時はね、自分の身を守ろうとして神経が過敏になったりとか、必要以上に不安を感じたり、新しい環境のため、ね、気が張っていて、まあ、神経が高ぶって必要以上にいろんなことを気にしちゃったりします。なのでね、新しいスタート、新しい生活、例えばこれ新入生とか、新入社員だけじゃなくて、例えばね、結婚した、ね、新婚さんなんかもそうかもしれませんよね。なので、そういった時っていうのはね、楽しいし嬉しいことも多いんですけども、気を張ってですね、結構疲れてしまうことも多いと思いますから、特にね、ストレスがかかったりする時は、今ね、新しい環境で生活している方のストレスっていうのはね、多くの場合が時間がある程度で解決してくれる、慣れていくことでだんだん緩やかになっていくストレスが多いので、まあ、そういったものはね、ある程度時間がかかるものだと思ってね、ちょっとこう気をそらしたり気を緩めたりね、することが大事だと思いますし、まあ、そのためにもね、ちょっと意識的にいいことだけ、好きなことだけ思い出すようにすると、少し心が安らぐんじゃないかなと思いますので、よかったら参考にしてください。はい、今回もクロージングのお時間です。今日はですね、ポッドキャストの人気番組古典ラジオを聞いてですね、柳瀬隆さんのエピソードということで、まあ、ちょうどこの時期ね、新しい生活とかね、あと、まあ、新入社員ね、会社に入ったりして、まあ、いろいろですね、気を張って、ちょっと疲れちゃってる方がいるかもしれませんので、まあ、そんな方への向けのメッセージとしてね、少し柳瀬隆さんの歌の詩の中から引用させてもらって、ご紹介させていただきました。少しでもね、役に立てば嬉しいなと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。